ヤコブの手紙1章1から4節。教会の創立60周年である今年は、私たちにとってひたすら過去に振り返る年です。その上で、私たちは未来にも目を向けていきたいと思います。60年間に与えられた数々の恵みに感謝しながら、私たちはこれから与えられた神の愛に応えて生きていきたいと思います。その手がかりとして、ヤコブの手紙をこれから学んでいきます。1. ヤコブの手紙について。この手紙はイエス様の兄弟ヤコブによって記されたと言われています。ヤコブはイエス様の肉親であるのに、イエス様が存命中はイエス様を救い主として信じることができませんでした。しかし、イエス様が十字架で死なれた後、復活の主と出会って信じるものとされます。そしてその後はエルサレム教会のリーダーの一人となりました。そのヤコブが離散している十二部族一節に記したのがこの手紙です。エルサレムで起こった迫害のために、エルサレム教会の信徒たちは方々に散らされて離散してしまいました。それらの信徒たちを励ますために、ヤコブはこの手紙を書いたのです。ヤコブはこの手紙の中で彼らのことを繰り返し、私の兄弟たちと呼びかけています。どこに散らされても、もう会うことができなくても、それでもヤコブにとって彼らは私の兄弟たちでした。私たちも現代にあって各地に離散している信仰者たちです。そのような私たちのことも、主は私の兄弟たちと呼んで気にかけ励ましてくださるのです。 2. 試練に遭う時の喜び。そのヤコブが前置きもなしに突然語りました。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時はいつでもこの上もない喜びと思いなさい。各地に離散していた信徒たちはさまざまな試練に直面していたことがわかります。その中にあって喜ぶようにと、ヤコブは彼らを励ましています。どうしてそのようなことが言えるのでしょうか。ヤコブは試練そのものを喜びなさいとは言っていません。試練に遭う時はいつでも喜びと思いなさいと教えています。試練そのものは決して喜ばしいものではありません。とても喜べない状況の中にあって、しかしヤコブは喜びと思いなさいと教えています。試練に遭う時にその中にあっても喜びを見出す道が開かれていることをヤコブはここで教えているのです。なぜ試練の時を喜びと思えるのでしょうか。第一に、試練の時は信仰が試される時だからです。3節。神が私たちの信仰をテストしています。つまりそれは神の計画の中にあることであり、私たちにとって益になることなのです。第二に、試練によって忍耐が生まれるからです。つまり試練によって良いものが私たちの内側に生まれてきます。彼らはその事実をよく知っていました。そのように当時の教会では教えられていたことがわかります。私たちも私たちの試練の時に思い出したいと思います。それは私たちの信仰が神によって試されている時です。その結果として私たちの内側に忍耐が生まれます。そのような導きがあることを試練の中で自覚するものとなりましょう。 3. 忍耐を完全に働かせる。ただそれだけでは私たちはまだまだ喜ぶことができないのではないでしょうか。続けてヤコブは教えます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は成熟した完全なものとなります。4節。私たちにとって忍耐とは単に強いられるものではありません。私たちは忍耐を働かせることができます。忍耐を完全に働かせるとどうなっていくのでしょうか。成熟した完全なものとなると教えられています。火で精錬される金のように、試練によって不純物が取り除かれ清められていきます。第1ペテロ1章の7節。そしてキリストのお姿へと少しずつ変えられていきます。確かに私たちは試練の時に自分勝手で自己中心の自分自身を示される時があります。試練の時に砕かれ悔い改めに導かれます。そしてより確かなもの、より真実なもの、より大切なものに気づかされ、それらにより頼むものに変えられます。そのようにして私たちは試練を通して成熟が与えられ、完全なものへと至る成長へと導かれていくのです。 4. 結び。試練に直面したとき、私たちはしばし立ち止まり静かにし、 御声に耳を傾けたいと思います。そしてお声に信頼し祈るものとなろうではありませんか。その時に私たちは試練の中で共におられる主と出会うことができます。主が計画を持ってこの試練を与え、その試練を通して忍耐を与え、さらなる成熟へと導いてくださっていることを知ることができます。そのように忍耐を完全に働かせることによって私たちは試練の中で喜びを見出すことができるのです。私たちの試練の時を恵みの時と変えてくださる方がおられること、その導きがあることを私たちは信じましょう。この方に信頼しましょう。そこに用意されている主にある喜びを豊かに味わうものとなろうではありませんか。